マタイ福音書23章37節から39節。ああ、エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で打つ者。私は、メンドリがヒナを翼の下に集めるように、あなたの子らを幾度集めようとしたことか。それなのに、あなた方はそれを好まなかった。見なさい、あなた方の家は荒れ果てたままに残される。あなた方に告げます。祝福あれ、主の皆によって来られる方に。と、あなた方が言うときまで、あなた方は今後、決して私を見ることはありません。
聖歌隊の皆さん、ありがとうございました。改めて皆さん、こんにちは。クリスマスの、礼拝にようこそおいでくださいました。神様はあなたを愛しておられます。神様の祝福が豊かにありますようにと祈ります。短く祈ります。心を合わせていただけたら感謝です。神は実にその一人を主イエスキリストをお与えになったことに、ようあなたを愛された。それは御子イエスキリストを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神様、今年も12月25日クリスマスを迎えることができました。ちょうどこの日に日曜日が備えられ、共にクリスマス礼拝が持てますことをありがとうございます。神様、あなたが私たちの心にメッセージを語ってくださり、聖書のことがよくわかりますように、あなたがどれほど私たちを愛してやまない方であるか、そのことを少しでも深く、また広く、高く知っていくことができますように導いてください。主をお語りください。しもべは聞いております。この小さきものを十字架の陰に、御翼の陰に隠してくださいまして、主がお語りくださいますようお願いいたします。愛する主イエスキリストの御名前を通してお祈りいたします。
アーメン。
今日本当に感謝です。私も、青年会の時代はですね、聖歌隊のメンバーでありまして、毎年のようにクリスマスキャロルなどを歌っておりまして、もう先ほどご一緒に賛美することができて感謝いたします。皆さんはアイルランド出身のロックバンドの U2 というのをご存知でしょうか。私はどちらかというとクラシックよりもロックが好きなんです。はい。その U2 というバンドはですね、今世界的に有名になっておりますが、かつてアメリカに行ってアメリカツアーをしたときに、コンサートの中でこんな、メッセージを投げかけていました。 Run into the arms of America。 アメリカの腕の中に逃れよ。彼らはそんな風にコンサートで叫んでいたんです。今日のメッセージを一言で要約するならば、 Run into the arms of Jesusイエス様の身腕の中に逃げなさい、逃れなさい、身を避けなさい。そのことを今日ぜひ皆さんと一緒にお分かちしていきたいと思っております。イエス様の翼の下に身を避けることができるように、そんなことを一緒に見ていきたいと思っております。いつものように起承転結で4つの部分に分けました。聖書のこの週報のですね、この御言葉というところを見ていただきますと、それぞれが起承転結になっております。はじめの木の部分ですね、ことの起こりの部分、37節、一番最初のあーという言葉から始まる、言葉をご覧ください。もともとの聖書にはこのあーという言葉がありません。しかし、これを入れなければ聖書の響きが伝わらないということで、あーというこの響きを、この言葉を入れました。子育てで悩んでいるお母さんいらっしゃるでしょうか。ああもう、そういう言葉です。実はこの、23章の37節はまるで子育てで悩む親のようなイエス様の嘆きなのです。なんでこの子は、どうしてこの子は、ああもうってこういう状態です。ああエルサレム、ああエルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で打つ者、親のすねでばっかりかじってやってもらって当たり前で、そしてついに親を親とも思わずバカにして罵って上から目線で親を罵倒してくるような、そういう子供のような、これがエルサレムという神様に選ばれた民の住む場所でありました。 預言者たちを殺してしまう、恩をあたで返すように、どれだけのお世話をしてもらったか、そんなこと関係ない、そんなこと関係ない、親たちを殺すような、そして自分に使わされた、せっかくお世話するために使わされた人たちをことごとく傷つけていくような、そんなもの、まさに反抗期を迎えた、思春期を迎えた子供が親に対して殴る蹴るの暴行をしてくる、あるいは本当にひどい言葉で親を傷つけてくる、そういうことを神様ご自身が私たちのその言葉一つ一つで神様が傷ついていらっしゃるのです。そして悩んでいるんです。もうこの子をどうしてあげたらいいかわからない、どうやってこの先この子を育てていたのかわからない。神様はちょうどそのような親のような心なんです。だからあーという言葉が出てしまうんです。あーもうどうしたらいいの、これだけ一生懸命この子を愛してこの子のため思っているのに、どうしてこの子は私の言うことを聞いてくれないの、どうしてこの子は私のこの愛を分かってくれないの、もういい加減にしなさい、そういう親の心境です。ああエルサレムエルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で撃つ、ワンちゃんを飼っている方がいらっしゃるでしょうか。飼い主にワンちゃんが噛みつくようなものです。ガブって噛みつかれてですね、せっかくかわいいかわいいってやってるのにガブって噛みつかれて骨折れちゃうようなものですよ。本当に恩をあだで返すようなことしかしない神の民イスラエルエルサレムの人たちに神様はほとほと困り果ててしまったんです。どれだけ愛を誠実を尽くしても、どれだけお世話しても、どれだけ奴隷のように仕えても、その子たちは全然感謝の彼女もない、ありがとうのあの字もない、文句ばっかり言って、そして神を神とも思わず、そんな状況でありました。そして次の言葉、起承転結の章の部分に入ります。私はという言葉をぜひ注目していただきたいのです。これはクリスマスにお生まれになったイエス様が直接語られた聖書の言葉です。つまり私はというのはイエス様のことなんです。私はメンドリがひなを翼の下に集めるように、あなたの子らを幾度集めようとしたことか。注目すべきは旧約聖書に主と呼ばれている方、ヤハウェとかエホバとかと言われている方は実はイエス様であるということなんです。イエス様は旧約聖書のすべてを総括するようにして、そのすべての歴史が私がしたことだと締めくくっているんです。私はメンドリがヒナを翼の下に集めるように、早くからたびたび預言者たちを伝わして旧約時代どれだけあなたの皆さんをあなたの子らを幾度集めようとしたことか。それなのに、ああそれなのに背を向けて、これが転じていく部分であります。男の子であるならば、小さい時はとてもお母さん大好きみたいなことになるでしょう。ところがですね、思春期を過ぎてくるとですね、本当になんか親が一緒に言うことすら嫌がりますよね。まるで他人のように、もう来るなみたいな感じで言われたりとか、もう全然このかえってですね、何かをしてあげようとするとかえって怒ってしまうような、反発してしまうような、そういう思春期を私も、体験しました。なんかお金に困った時だけ電話してですね、そして、親を利用するだけ利用するような、そういう愚かなものでありました。まさにイスラエルはそのような状態なのです。神様が本当に親しく愛の手を、優しい手を差し伸べているのに、それを跳ねのけていく。うるさいうざい、構わない、俺も勝手にしろさせろ、なんで俺を産んだんだ、そういう言葉を平気で使うような、それがイスラエルの民であったんです。それなのに、ああそれなのに背を向け続ける、この反逆に反逆を重ねる 恩をあだで返すイスラエルの人たち、それはまさにユダヤ人、イスラエル人だけでなくて、すべての人間がそうなのです。ユダヤ人だけが悪いわけではありません。ユダヤ人だけがイエス様を拒んだわけではありません。ユダヤ人はすべての民族の代表なのです。日本人であっても、韓国人であっても、台湾人であっても、中国人であっても、アメリカ人であっても、ヨーロッパのそれぞれの諸外国の国々であっても、みんながイスラエルと同じように恩をあだで返すように、早くからたびたび試みられた神様の救済の活動、愛の技を、そんなものいらない、そんなのするな、俺には救い主なんか必要ない、俺が救い主だと言わんばかりの、俺は自分で生きていけるんだ、俺なんか必要ない、お前なんかいらないと言って拒んでいく。神様なんかいらない、神様に作られた場合もない、俺は自分で生まれてきたんだ、自分でここまで育ってきたんだ、俺のおかげだ、お前のおかげじゃないと言って、そういう状態でありました。それなのにあなた方はそれを好まなかった。転じて転じて背を向け続けて生きていく、そのような私たちの姿がここにあります。そして結論があります。最終警告です。38節39節、見なさい、あなた方の家は荒れ果てたままに残され、あなた方に告げます、祝福あれ、主の御名によって来られる方にと、あなた方が言う時まで、あなた方は今後決して私を見ることはありません。イスラエルの人たちは自ら祝福を拒み続け、自ら最高のクリスマスプレゼント、クリスマスギフトを、そんなのいらないと言って踏みにじって、ぐちゃぐちゃに潰して、そしてそのことのゆえに自分から祝福を捨てていったのです。自分から許しを拒んだのです。今日を生かされている私たちは、今日そのような否定的な、恩をあだで返すような神様に対する応答をすることがありませんようにと願います。翼の下にというメッセージの題をつけました。それは、私は面取りがひなを翼の下に集めるように、あなたの子らを幾度に集めようとしたことか、そのところから取りました。かつて、ある王様がいらっしゃいまして、そしてその王様はですね、寝つきが悪かったり、夜なかなか寝れなかったりするものですから、二人の画家に心からの平安、心からの安らぎという題で絵を描いてほしいとリクエストしました。立派な絵を描いてくれそうな二人の画家に注文するんです。それぞれ私のために心からの平安、心からの安らぎという題でぜひ絵を描いてほしい。しばらくの時間が経ちました。それぞれの画家がそれぞれの構想を練って、そのテーマに沿った絵を仕上げてまいりました。一人の画家が描いた絵はこのような絵でした。鏡のように静かな湖面、湖のその波風一つ立ってなくてですね、鏡のようなんです。そしてそこの静かな湖面に月が映り込んでいる。そして本当にまん丸のままでお月さんがその湖の上に反射して映り込んでいる。本当に波風一つ立たない静かな夜。王様、これが私の描いた絵でございます。どうぞご覧ください。これぞ心からの平安というテーマで描いた絵でございます。王様は非常に満足をしていきます。この絵こそ私が望んでいた
夜ぐっすり落ち着いて寝れるかもしれない。
今ですね、心拍数を測ることができるような、なんかそういうものがあったりしますよね。私ちょっとそれをつけて寝たりするんですけども、そうしますとですね、私の眠りの状態が分かるんです。そうするとですね、8時間ぐらい寝ても昨日あたりは十何分しか深い眠りに入ってないんですね。深い眠りに入ってないってことは、ずっとまどろんでるような浅い眠りの状態ですね。そういうの場合はいくら寝てもあまり疲れが取れないことがあるかもしれません。皆さんの眠りはいかがでしょうか。夜ね、ぐっすり眠れるでしょうか。いろんな不安があって、恐れがあって、なかなか寝つきが悪かったりとか、せっかく寝ても夜中に起きてしまうとか、眠りが浅いような状態でずっといくら寝ても疲れが取れないなんて方がいらっしゃるでしょうか。そういう方はもしかしたら、この心からの平安というこのね、鏡のような何かで一つ立たない、この湖に月が映り込んでまん丸になっているこの絵、良いかもしれません。しかしもう一人の画家が描いた絵がありました。王様、私も王様の、おっしゃったテーマ、心からの平安というテーマでいろいろと構想を練って絵を仕上げてまいりました。どうぞご覧ください。そうするとですね、その絵はこれが心からの平安かと疑うような、そういう絵でありました。どのような絵だったかと申しますと、ゴーゴーと爆音を立てて流れ落ちる滝なんです。華厳の滝のように、あ、本当にですね、この近くだとそういう滝がありますよね。ゴーゴーとこう、爆音を立ててですね、流れ落ちていく滝、そして何キロメートルの先にもその滝の音がですね、ゴーゴー響くような、そういう絵でした。でその滝の横にですね、少しだけこの木が生えている、そういう、まあ、松の木だったかどうか分かりませんが、とにかくそういう絵でした。王様はびっくりしました。おいおい、私は心からの平安というテーマで絵を描いてくれと言ったはずじゃないのか。それなのにこの絵は何だ。これまるで心からの爆音じゃないのか。これのどこが平安なんだと王様はその画家に尋ねたのです。そうしますと、その画家は、王様、その木をご覧ください、その木の枝をご覧くださいと言ったのです。言われてよく見ると、滝の横に描かれた木の枝には鳥の巣があったんです。そこには親鳥が翼を広げて、小さなひな鳥たちをその翼の下にかくまっている、そういう小さな巣の様子が描かれていました。そのひな鳥たちの安らかな姿、そしてそのすぐ横を激しく流れ落ちる滝、そしてその画家はなぜそういう絵を描いたのかという理由を王様に説明し始めました。王様、人生には波風がつきものでございます。波風立たない日なんてこの1年のうちにほんの数日しかないでしょう。王様の人生も多分そうではありませんか。皆さんの人生も多分そうでしょう。何も問題がないなんていう1日なんて、1年の365日のうちのほんの数日あるかないかでしょう。一難去らないうちにまた一難、あの問題が片付かないうちにまたこの問題、忙しい時に限ってまたこのことが起こる。まるでジェットコースターに乗っているような、まるで24時間働けますかというような状態の中で、残業残業、山のような仕事、また新たな仕事、また新たな問題、介護の問題、子育ての問題、仕事の問題、夫婦の問題、親子の問題、ラブストーリーだけじゃなくて介護ストーリーも突然にやってきますね。本当に現実的な問題がそういうことじゃないでしょうか。この2枚目の絵を描いた画家は本当に現実的な画家だったんです。王様、人生には波風つきものですよね。
波風立たない日なんて一日のうち、一年のうちほんの数日しかないでしょ。現実的な人生の中で、人生の海の嵐の中で、心からの平安というテーマを考えると、私はこういう絵しか描けませんでしたって言うんです。そして私はこういう神様を信じているから、どんな嵐の中にあったとしても、いつも心が平安であります。王様もこの絵をぜひ神室に飾ってください。そうしますならば、王様という激務の中で、国民の中で一番忙しいぐらいの一番大変な全ての方に文句ばっかり言われて、やって当たり前と言われて、ちょっとミスすると、いや、もうそれ、もうあれだこうだと足を引きずられるような、そういう激務の中で平安をいただくことになれると思います。私は祈りを込めてこの絵を王様に献上いたします。
ちょっと脚色が入っているかもしれませんが、大体そういう話があったそうです。もうこれ非常に聖書的なエピソードではないかと思ってご紹介いたしました。私たちの人生も小さい頃は小さい頃で悩みがありますよね。お母さんが帰ってこなくなったらどうしよう、ね、どっか行っちゃったらどうしようとか、親に嫌われちゃったらどうしようとか、学校の先生に叱られちゃったとか、友達にいじめられちゃったとか、いろんなことが小さい悩みあるじゃないですか。小学校に入ったら入った、中学校に入ったら入った、そしたらお受験とかにも始まりますよね。幼稚園からもありますから。とにかく点数で偏差値で人の価値が測られるような、人と自分を比較されて比較されて比較されて、お前には価値がない、お前には価値がないみたいなことを言われ続けるような人生ではないですか。若い人も若いなりに悩みがありますよ。片思いが見事に砕け散っていく。そして一人ぼっちの凍えそうなクリスマスイブ、そして就職活動、今深刻な悩みですよ。いや、就職活動する前にすでに奨学金の借金が、多額の借金がものすごい形で自己破産をするしかないようなところまで追い込まれている学生も多いです。そして今就職活動そんなに甘くありません。終身雇用なんていう言葉は何十年も前に死んだでしょう。今は派遣の派遣、もう派遣の派遣の派遣、本当に非正規の雇用が増えています。まさにアルバイトです。正式な保険にも入れない、体壊したらそれでおしまい。そんな中で体を張っていつまでこの仕事に持ちこたえることができるのか、まさにサバイバルなような世界でしょう。ブラック企業と言われているような企業がやはり多いでしょう。結婚したら結婚したら幸せになれるかと思ったらそんな甘くありませんよね。今度は家庭を養っていくという責任があります。しかし一家の大黒柱であるようなお父さん、あるいは共働きをしているお母さん、その中で幼稚園、保育園、また子育ての問題、本当に次から次へと問題が山積みになっていくでしょう。その中で私たちはほとんど困り果てて、いっそのこと死んでしまった方が楽になれるかもしれない、あるいはもう何もかも捨ててどこかに消えてしまおうかなと思いたくなる、それが私たちの本音ではないでしょうか。家庭もお仕事も投げ出して行ってしまう人もいらっしゃるのです。しかし聖書は語ります。聖書はあなた方は世にあっても困難があります。イエスも当然のように言われました。世の中に人生に苦しみというのはつきものなんだ。苦しみのない人生なんてどこにもない。どこに逃げても苦しみがあるんです。職場変えても同じような人間関係ありますよ。またゼロから作り直してももっと大変です。しかし私はすでに世に勝った。私はあなたと共にいる。恐れるな、私があなたの神だから。たじろぐな、私があなたの神だから。 詩編というところにはこんな力強い言葉があります。詩編91編4節、主はご自分の羽であなたを覆われる、あなたはその翼の下に身を避ける、主の真実は大盾であり砦である。まさにいろんなクレームが飛んでいきましょう。昨日午前中私はもうひっくり返りそうになりました。皆さんが頑張ってトラクトを配ってくださったので、その反響がありますね。結構電話来ますよ。でかなりですね、辛辣なことをおっしゃる批判なさった方もいらっしゃいます。私は愛知県出身のものなんですけど、この日本語は何ですか、あなた日本人ですかみたいなこと言われて、私日本人なんです、この言葉の言い方は何ですか、これはあの日本語検定受けなさいみたいな話です、あなた日本人なんですかみたいな、あすみませんみたいな感じですけど、皆さんも職場の中でですね、もうなんかいろんなこのクレーマーという方いらっしゃるでしょ、多分もう荒探しをして、もう攻撃してくる、非難してくる、もうやり場のないストレスを抱えていらっしゃる方多いんでしょう。もう誰かをこう非難しないと折れずに、もうその怒りが収まらない。しかしどんな批判が飛んできても、私たちが主イエス様の御翼の陰に身を避けるなら、そこは本当に心からの安らぎを持つことができる場所です。たとえ現実のそのあなたの家庭の中に、あるいは職場の中に、そこが本当にゴーゴーと流れ落ちる滝のような、全然休まらないような、もう神経すり減らして、もう本当に体がおかしくなってしまいそうな、そのストレスの中で皆さんが体調を崩さずに、主の守りの中でその一つ一つの問題課題を乗り越えていく秘訣はここにしかないと私は思います。十字架にこそその御翼の影というものがあります。クリスマスにお生まれくださったイエス様は、本当にその両手を広げて、私のこの身腕の中に逃れておいで、私はそのためにあなたを御翼の陰に覆って、そしてどんなことがあったとしても心からの安らぎを持ちながら、その人生の荒波を乗り越えて、そして約束の地へたどり着くことができる、そのためにこそ主は来られましたので、皆さんはぜひそのイエス様のその身腕を拒まないようにしていただけたらと願うのであります。1分ほど時間を取ります。それぞれご自分の言葉で神様の前に祈りを捧げていただきたいと思います。イエス様の翼の下に身を避けることができるようにお祈りしてまいりましょう。主イエスキリストの父なる神様、あなたは四六時中毎日波風が立っているような私たちの現実の人生の中に、心からの安らぎを与えてくださるために、クリスマスに天から降りてきてくださいました。そしてそのお優しい温かい両腕を広げて、私のもとに帰っておいで、私の身腕の中に身を避けよ、ここにしかあなたの居場所はないよ、ここにしか本当の安らぎはないよ、どこに逃げても本当の休み場所ないよ、私のもとに帰っておいでと御声をかけてくださっています。どうかこのクリスマス、あなたの身腕の中に身を避ける中で、心からの安らぎを得ることができますように、そこに
自分の居場所を見つけ出すことができますよ。そしてあなたから力をいただき、あなたから愛をいただき、あなたから希望をいただいて、いつまでも残ると言われている信仰と希望と愛に生きていくことができますよ。悲しみのあるところに喜びを、慰めをもたらすことができる私たちとしてください。争いのあるところに和解をもたらすことができるような私たちとして使わせてください。神様、本当に苦しみ闇の中を歩んでいる方々に希望の光を届けることができるように私たちを用いてくださいますようお願いいたします。そのためにまず私たちが十字架の陰に、御翼の陰にいつも身を避けることができますように。そして神様、あなたの御翼の陰で、神様、あなたの愛に浸ることができますようにお導きください。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。